金宝殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ賛美の散歩の時間です。ご案内はラジオ牧師の早川和夫とパーソナリティの若松陽子でお送りします。
皆さんお元気ですか。ラジオ牧師の早川和夫です。この番組は神様を称える賛美の中から一曲を選び、あれこれとお話しする番組です。2月に入りました。本当に寒い日が続いています。さて、1月は行く、2月は逃げる、3月は去ると言われていますが、今年はどういうわけか時がゆっくりと過ぎていくように感じています。少し心の余裕ができてきたのか、それとも少々ボケてきたのか分かりませんが、余裕を持って時を過ごせることになったことは本当に感謝のことです。若松さんは2月を聞いてどのように思われるでしょうか。
皆さんお変わりありませんか。若松陽子です。そうですね、2月、なんか今年はでも先生、1月も昨年からなんですけれども、はい、気候がちょっとおかしくて、暖かい日がまるで春のような日が続きましたね。
はい、そうですよね。
もう本当の寒さっていうのは本当にこの2月からかなって言って思うんですけども、
そうですね。
なんかこう自然のものたちがびっくりしてるんじゃないかなと。もうそうなんですね。福寿草でも2月咲くんですけども、はいはい、もう咲きましたし、うん、クリスマスローズも咲いてるし、うん、きっと虫も早く出てきたいと思ってるんじゃないでしょうかね。
そうですね、
2月っていうとなんかそんな、うん、イメージが、こう湧きますけれども、
そうですね、普通はもう寒くてね、なかなかこう芽が出てこないので、ちょっと出てきたら嬉しいというような時期ですよね。、まあ、ちょっと変な話ですけどね、ゴキブリさんが顔を出してきましたです。
お
あったかいんだなということを感じましたけどもね。今また急に寒くなったので縮み上がって、またどっか隠れると思いますよ。で、まあ、なんとかいい年で進めていきたいと思いますよね。
そうですね、
まあ、寒い時は寒い、これが一番です。それでは早速始めましょう。今回取り上げる賛美は賛美歌21の310番、慈悲を滴るを取り上げます。そこで今日の賛美に関する資料をまとめましたので、若松さんに読んでいただきます。
それではお読みします。賛美歌21の310番、血潮滴るの作者はパウル・ゲルハルトです。彼は1607年に生まれ、1667年に亡くなりました。作曲者はハンス・レオ・ハスラーです。彼は1564年頃に生まれ、1612年に亡くなりました。作詞者のパウル・ゲルハルトは、ルター以後最大の賛美歌作詞者と言われる人です。賛美歌は元来、教会の歌、礼拝共同体の歌、つまり私たちの歌でした。歌う主体が私たちであるだけではなく、歌の内容も私のことではなくて、神の天地創造の御業を歌ったり、神が私たちのために御子を使わして、私たちと共に生きてくださったことを賛美する神の御業を歌うものでした。そこにゲルハルトという人が現れて、初めて私の信仰の歌を歌いました。それはゲルハルトという人の強烈な個性と豊かな才能から生まれたものですが、さらに大きな理由がありました。それはその頃、ドイツは30年戦争の真っただ中で、ドイツ全土が戦場となり、人口の半分が死んだほどの犠牲が払われました。カトリックの軍隊とプロテスタントの軍隊が代わる代わる攻めてきて、 ドイツが双方の軍隊によって踏みにじられ、略奪され、焼かれました。多くの人が飢えと死に直面し、現世の絶望してあの世に救いを求め、神にすがるほかありませんでした。そのような人々の心の奥底に響いたのが、ゲルハルトの歌でした。個人の救いを求める悲痛な叫びに応える歌が求められていたのです。既存の曲に合わせてすぐに歌える明快な詩形で歌ったゲルハルトの賛美歌詞は、あっという間にドイツの人々の心を捉えました。これがドイツ賛美歌詞における私の歌の誕生でした。この歌はヨハン・クリューガーが編集した有名な賛美歌集「歌による経験の訓練」第4版に現在の曲とともに初めて発表されました。歌詞は「血潮滴る」の原詞はラテン語の受難詞で、十字架について苦しみたもうキリストの御体の祈りという祈りの歌の最後に、御足に、御かかとに、御手に、御脇に、御胸に、御心に、そして御頭にと、十字架のキリストの体の一つ一つの部分に寄り添って、私も苦しみを共にすることを祈る連作詩です。ここには信仰による救いという宗教改革のエッセンスが、愛におけるキリストの合一という中性的な神秘主義の覆いの中ではっきりと表されています。1657年にゲルハルトは招かれてベルリンのニコライ教会の牧師になりました。その後、ゲルハルトはプロイセンの大戦抵抗の宗教政策と衝突して、信仰の自由を守るためにベルリンを去り、隣国ザクセン領のリュッベンという小さな町の牧師として残りの生涯を過ごしました。作曲のハンス・レオ・ハスラーは、我が心は父に乱れという曲を作曲しました。間もなく賛美歌に転用されて、聖なる調和という賛美歌集に、心より憧れ望む常福の死をという賛美詩に組み合わされました。この曲をゲルハルトの血潮滴るという歌詞に組み合わせたのはクリューガーです。70年後にバッハがマタイ受難曲の中で、まるでテーマソングのようにこの賛美歌を用いたことによって、まさにこの詩と曲は受難賛美歌の代表作となりました。この賛美歌は苦難の中にいる人々の心を捉えました。こうしてゲルハルトの私の歌は教会の歌となりました。
ここで賛美歌21の310番、血潮滴るの歌詞を読んでみましょう。一節、血潮滴る、主の御頭、土下に刺されし主の御頭、悩みと恥にやつれし主の痛ましき様、誰のためぞ。二節、主の苦しみは我がためなり、我こそ罪に死すべきなり、かかる我が身に変わりましし、主の憐れみは意図尊し。三節、 ひたわしき主よ、我が牧者よ、計り知れぬ愛の泉、迷う子の身を尋ね求め、導きまし し、秘蔵懐かし。四節、主よ、主のもとに帰る日まで、十字架の影に立たせたまえ。かくも悩める主を離れて、我はいずこに去りゆくべき。五節、懐かしき主よ、計り知れぬ十字架の愛に、いかに応えん、苦しみ悩む我が死のため、この身と命すべて捧げん。六節、死すべきものをあがなう主よ、十字架の光見させたまえ。見傷を仰ぎ見てによらば、今はの時も安けくあら。ここで鈴木みさおさんの歌声で賛美歌21の310番、知識をしゃたるを聞いてみましょう。
知識をしたたる主の御頭、
Oh,
鈴木みさおさんで獅子王したたるをお送りしました。この賛美は私たちの歌というよりも私の心の歌でしょう。神様を讃える賛美だけでなく、心の叫びを賛美と変えたことは、宗教改革と同様の賛美改革と言えるでしょう。それはその歌詞がすべてのクリスチャンにとって相通ずるものがあるからです。イエス様の十字架のお苦しみをそのまま受け、その恵みに生きるクリスチャンの感謝と決意とが賛美とさせられました。若松さんはこの賛美を聞いてどう思われましたか？
そうですね、この獅子王したたるというこの曲なんですけれども、
はい、
こういつも歌ってるんですけれども、その時にやっぱり今先生がおっしゃったように、その時は本当にこうもう一度感謝と決意というんでしょうか、そういうものをこう思い返されるっていうか、もう一度こうじっくりとその時、イエス様と向き合う、神様と向き合うという、そういう思いにいつもさせられてます。
そうですね、
はい、
この歌を聴く、また歌う時に、十字架のシーンが現れて、自分とこう相通ずるというか、人一体化するというか、そんな思いがして、心がむっうっというか ね、
そうですね、
本当にこう熱くさせられるものがありますよね。
そうです ね、
本当に素晴らしい歌であります。さて、この賛美に関わる聖書箇所を読んでいただきましょう。ガラテヤ人への手紙6章の14節から16節まで読んでくださいませんか？
ではお読みします。ガラテヤ人への手紙6章14節から16節。しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。
この聖書箇所は人が正しく生きる道について教えています。どの宗教でも教えを守ることは大切です。しかし教えはできそうでできないものなんです。愛しなさいの教えは世界共通ですが、誰を愛するかとなると難しくなります。聖書は敵対するものは愛しなさいと教えています。愛する人を愛することは誰でもできますが、敵意に満ちている人を愛することはできそうでできません。神様の教えは厳しいのです。その教えの厳しさをイエス様は一人の人として成し遂げられました。それは神様への愛がそうさせる力となったのです。人々のあざけりの十字架のお苦しみをそのまま受け入れられたのは、人々を愛する神の愛の表れです。その痛みを知った者だけが神様の教えに従うことができるのです。十字架によって本当の神様の愛を知った人こそ新しく作られたものです。その時、神の教えに心から従うことができるのです。十字架の愛を知るには、本当の自分を知ることです。自己中心の愛のないものだと知るとき、愛される資格のないものが十字架の贈り主を通して愛されている事実を知ってこそ、神の愛を知るのです。皆さんはいかがでしょうか。ここでもう一度鈴木みさおさんの歌声で賛美歌21の310番「獅子王したたる」を聴いてみましょう。
血潮したたる主の御頭
鈴木みさおさんの歌声で血潮したたるをお送りしました。ここで聖書を朗読していただきます。
聖書を朗読します。ガラティア人への手紙2章16節から21節。しかし人は律法の行いによって義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。しかしもし私たちが キリストにあって義と認められることを求めながら、私たち自身も罪人であることがわかるのなら、キリストは罪の女性者なのでしょうか。そんなことは絶対にありえないことです。けれども、もし私が前に打ち壊したものをもう一度立てるなら、私は自分自身を違反者としてしまうのです。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。ここでお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、今日の賛美歌は十字架で救われた者の心を映し出しています。この歌詞に同意します。心から歌います。何の誇りも名誉も力もない私の身代わりとなって救ってくださった神様とイエス様の愛に心から感謝を申し上げます。そしてその愛なるお方を賛美します。その恵みに生きるものとして謙虚に生きるものとしてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
私も皆様のために祝福をお祈りいたします。さて皆さん、今回はいかがでしたか？もっと詳しく聖書のお話を聞きたいと願われる方は、ぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。どこのキリスト教会に行ったらよいのかわからない場合には、金宝殿公式ホームページにある協力教会一覧をご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。またこの番組で何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。今回の放送はパーソナリティの若松陽子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。次回は3月にお届けします。この番組はスマートフォンからも聞くことができます。金宝殿、近畿の金、放送の方、伝道の伝で検索してホームページを開き、インターネットラジオをクリックしてぜひお聞きください。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。